川隆久の国際不動産投資成功塾。
皆さんこんにちは、ナビゲーターの吉川亮子です。不動産業界歴30年を超える IPC 独立系国際不動産コンサルタントの市川隆久が世界の不動産のことをさまざまな切り口から語る番組です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
皆さんこんにちは、市川隆久です。
いやー、涼子ちゃん、
はい、
また始まりましたね。
始まりましたね。
楽しいですか。はい、
すごく楽しいです。
勉強してますか。
勉強してますよ、本当に。
本当、
はい、
やっぱりだから海外行かないとね。
そうですね、一度は行きたいです ね。
パスポートは
取ってないです。
取ってないそれからですよ。
そうですね、まずは、
ね、はい、
はい、はい、それでは質問をご紹介します。今回はアメリカ、トランプ新大統領の影響についてのご質問です。アメリカの大統領にトランプ氏が就任しましたが、国際不動産にはどのような影響がありますか。海外不動産への影響と日本国内の不動産への影響を教えてください、というご質問です。
はい、
はい、
タイムリーな質問ですよね。
そうです ね。
トランプ大統領どうです。 どんなイメージ持ってます、今の若者は。
そうですね、最近のニュースでありました、国境の壁をお金をかけて作ろうとしている。
勉強してきてるね。
勉強してきました。
すごいね、
はい、
どこの国境、どことの国境。
メキシコ
ですよね。すごいね、
はい、
とか、
あと過激な発言がちょっと気になりますよね。
そんな感じですか。
そんな感じです。
わかりました、
はい、
まあ質問はね、トランプさんが就任しましたけど、国際不動産にはどんな影響がありますかということなので、それに対して答えていきたいなというふうに思います。
はい、
これね、不動産って何の価格に影響されるかっていう世界情勢を考えると、やっぱ株価が上がっていくと金融の資産価値が増えますねということになると、基本的にはですね、お金が回っていくので、人は物を買いやすくなる。
はい、
で不動産の場合お金が回らないと買えないので、やっぱりそれは非常に大きな影響になるの で今はニューヨークのダウが2万円超えた、2万ドルか超えたっていうことになっているので、史上最高値で、日本の日経平均も2万円を超えてるっていう、超えようとしているというようなこともあったりして、まあ、まだトランプ相場ということでね、なってて、じゃあ不動産はどうかというと、今日トランプがこんな発言したから、今日じゃあこの不動産が、
はい、
値上がりするって言ったらしないよね。
しないですよね、
基本的にはね。で、じゃあ明日、何かが起きたからといって急に値下がりするっていうようなことって、過去いろいろあって、じゃあここ何年か、ここ10年ぐらいの間で不動産の価格が思いっきり値下がりした時って分かんないかな、いつだった、
ちょっと分からないです ね。
まだ小さかったかな。
そうですかね。
リーマンショックっていう言葉知ってる。
はい、
リーマンショックって、まあ、要はアメリカの大手投資銀行みたいな会社が潰れたというようなことなんかを影響に、やっぱお金がどんどん引き上げて、預けておくと危ないねということになって、お金がどんどん引き上がっていくと、でそれがいろんな国まで波及して、そうすると不動産に対するお金が引き上げられていくと、買う人がいなくなるから、
はい、
それがやっぱり下がるというような影響になるんですよ。ただそれは全体的な流れの中で、の影響なので、結局ね、トランプさんが就任したから国際不動産にはどのような影響がありますかというと、トランプが就任しただけで直接的な影響は全くありません。で、株の投資してる人なんかはありますよ、はい、だって一喜一憂してるよね、トランプの発言で株価って変わるじゃない。
そうですよね、
だから不動産の場合はそこにタイムラグがあるのと、その全体的な買える人の数とかお金が増えたり減ったりするというところに影響があるので、影響はあるんだけども、
はい、
直接的にはそんなに影響はない。 だから不動産はただ、じゃあトランプがこういう発言したからといって今日売ろうとか明日売ろうって言ってもすぐ売れないのよ。売れないんですよね、
はい、
わかるでしょ、
なん
か
さ、はい、
だからそのあたりは非常に、まあ、ある意味、まあ、逃げようと思ってすぐ逃げられるかというと逃げられないかといって逃げなきゃいけないようなサインが出てる時はある。でもそれはトランプが大統領になったからということじゃなくて、
はい、
世界経済が何か変な風になるかもよというようなことが一気になった時は確かに逃げなきゃいけない。その代わり、逃げなきゃいけないっていうよりも逆のチャンスもあって、下がったら今度は 買う人が出てくるね。
あ、下がったら、
うん、
はい、
まあ、株もそうなんだけど、
はい、
だってさ、また値上がりするかもしれないじゃない。
そうですね、うん、
これって結局相場がわからないっていうか、なんだろうな、多少こう上下はするんですよ、全然ね、
はい、
全然上下するんだけども、まあ、そんなような影響の中で不動産というのが動いてるんで、ほとんど直接的な影響はないんですね。だから結局そのトランプさんがあのどうだから買う買わないっていうようなところっていうことだと、そうでもなくて、やっぱりドルが、はい、まあ、外国から見たらよ、ドルが強いかドルが弱いかでいつ買うか、円が強いか円が弱いかでいつ買うかっていうのをある程度イメージしておくってことしかないなというところなんで、
はい、
日本だったら別にそんなことを考えなくてもいいと思うけど、為替はね、為替はね、だけど為替以外のことに関しては今日本の不動産も外国の影響って結構受けてて、今何がね国際不動産で一番実は影響してるかっていうと、多分あんまり想像しないよね。
そうですね、
考えてみなんかある、
なんですかね、
結局ね、じゃあすごく値段が上がります、
はい、
上がるときはどういう感じで上がってますかっていうのがですね、やっぱりね、いいも悪いもですね、中国人が買いに入ってるかどうか、これがね一番大きい。
そうなんですね、う
ん、でなんで中国人が買いに入るかっていうと、はい、もちろんあの国内、中国の国内の不動産も中国人が買ってたりするんだけども、中国人の人っていうのはもともと国を信用してません。あの体制っていうのは自由、言論の自由もないし、
はい、
ある意味ね社会主義だし、でいざとなったら法律が変わって自分の財産も没収されるかもしれない。そしたらやっぱり家族を守るという、日本人とは全く違いますよ。日本人はなんとなく国を信用してる、
はい、
でも何かあったらビビる。でも中国人は割とビビらない、だけどしたたかにいろんなことを考える。で、国外に移住したいという気持ちがある。その時に、移住しやすい国、まあ、いわゆるビザが降りやすい国とかね、はい、そうやって不動産買うとビザが降りるって国が結構あるんですよ。でそういうふうに思うとね、あのそっちで中国人が結構動くかどうかが大きい。なんでかっていうと、やっぱり人口が多いからです。人口が多くて、そのお金持ちの数も、
はい、
だって15億人人口いればさ、 1% って 10% って言っても1億5000万人いるわけですよ。
そうですね、
ね、で、っていうふうになってくると、やっぱり影響力ってものすごくあって、でなんでそんなふうに思うかっていうとね、もうびっくり。例えば北京っていう、ね、首都があるじゃないですか、はい、北京に行きます。ですごい広いんですよ北京って、まあ、東京も広いんだけど、まあ、要するに環状2号線3号線みたいなのあるわけで、車で移動しても結構な距離なのね。で地下鉄とかも結構充実してるんだけど、はい、歩いて行こうと思って結構遠いのよ。でそこの道が渋滞しまくってて、割と。
あ、そうなんですね。
それと人も、
はい、
そういうなんだろう、繁華街とか行くと、もうものすごい広い、あの歩道も広いんだけど、ものすごい人が多いのよ。ぐらいいるわけ、でってことはやっぱり桁が違うと。東京の渋谷ってやっぱりたまに最近行くけど、
はい、
やっぱ多いなと。
多いですよね。
多いと思うけど、あれがいっぱいあるよ、普通にある。だからね、桁が違うんで、そういう人たちが不動産を買ってなおかつ高いところ買ったら、それは動くよね。
そうですね。
でも中国って面白くて、いろんなことが起きて、例えばなんだろうな、高すぎたりいろんなことが起きると急に引くんですやっぱり。とか、まあ、政策とか税金とかね、いろんなその国の方針が変わったりするんで、そうするとね結構コロコロって変わってくるので、
はい、
アメリカの不動産のニューヨークとかだって結局中国人が買いに入ってる時は高かったけど、買いに入らなくなると高くならないんですよ。で、なんでか中国人ってそこあんまり関係ない、資産価値よりもとりあえず持っとけばなんとかなる、まあ、将来値上がりすると思っている、
はい、
バブル弾けたことがないから表面的はね。だからそんなことなんかを思うと、あのそっちの方の影響の方が多いんじゃないかなっていう気はしますね。まあ、でも実際、
はい、
だからアメリカがどうなるかっていう予測を私がしてもしょうがないんだけども、あのアメリカファーストっていう言葉を使ってて、まあ、都民ファーストみたいな言葉なんだけど、
はい、
アメリカってもともと世界の警察みたく言われてて、世界を監視してると。で一強時代、アメリカ一強時代というのがあって、アメリカが世界を面倒見なきゃいけないんだってプライドで生きてる、いるんですよね、ざっくり言うとね、
はい、
まあ、そうじゃない人もいるけど、でもそうじゃなくなったと。アメリカも自国のことを考えなきゃいけなくなったというのをね、世界はこれから アメリカ主導と言いながらもいろんな国とのこう関係性で生きていくので、トランプさんという影響力はもちろん一番ありますよ今は。だって GDP 一番大きな国だし、
そうですよね、
人口も増えてるし、
はい、
でやっぱりアメリカが引っ張ってきてるのは確かなんだけど、だから爆弾を抱えてるリスクはあると思うね。でただそれは1年後ぐらいに出る可能性もあるので、あのただ不動産っていうのはリーマンショックもそうだけど、アメリカなんかそうだけど戻るのよ 4,5 年あればまた
また戻る、
戻った、だから1回ガーッと2割3割バーッ下がったけど、
はい、
また値段戻ってるんですよね。もう5年前6年前、1回沈んだのっていうのはね、っていうのは結局は需要と供給がちゃんと、あの需要があって供給が少なければ値段は上がる、作りすぎて買う人がいなければ下がるっていう、そういう原理原則に基づいた話になるので、
はい、
ちょっとねそんな話になるかなっていう感じなので、トランプさんが就任したっていうのは、まあ、ますますだからね、あのいろんな情報を頭に入れながらでも、まあ、不動産に関してはこれが資産価値がちゃんとあるか、
はい、
あのちゃんとお客さんがつくかっていうことを基本的に考えたらいいかなっていうところですかね。
はい、ありがとうございました。番組に対してご意見やご質問のある方はメッセージをお送りください。国際不動産 .jp のサイトにアクセスし、お問い合わせというメニューからお送りください。皆様からのメッセージお待ちしております。それではまた次回も聞いてください。ありがとうございました。